今日は創世記の14章14から16までを読むことにいたしましょう。聖句はあるでしょうか。はい、ありますね。それでは、聖書を開く方は開いてください。そうでない方はこちらを見てご一緒に読ませていただきます。3、はい。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。前回というか2週間前は譲る信仰という題で、ひろこ牧師がお話をいたしました。どんなふうに譲ったかというと、土地の問題で親戚の内輪もめが起きた時に、アブラムは甥であるロトに対して、土地を選択する優先権を譲ったという出来事です。その譲る態度の中にアブラムの大きな信仰を見たわけであります。今日はちょっとガラッと変わりまして、戦いの中にあるこのアブラムです。聖書の伝道の書、伝道者の書という中に3章の8節にこんな言葉があります。お読みします。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。クリスチャンというのはいつも平和を作り出す人たちじゃないのかと思っていらっしゃる方があるでしょう。まさにそうです。でもどんな争いごとにも巻き込まれず、いつもニコニコしていなければいけないというのは一方的な見方です。もちろんクリスチャンは平和主義者ですから、ことさらに争いを作り出したり争いに首を突っ込む必要はないと思います。しかしながら正義のために戦うべき時もあると聖書は語っています。で、今読みました物語というのは、そのまさにアブラムの生涯にとって戦うべき時でありました。今、聖書を開いた方々はその一節のあたりのところに、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アリヨク、それからエラムの王ケダルラオメル、ゴイムの王ティディアル、もう何だろう、ともかくカタカナがずらっと並んでおりますので、こういうカタカナのついた王様たちが、このアブラムの甥っ子であるロトが住んでおりますソドムとゴモラの方に攻めてきて、彼らを打ち破ってたくさんの戦利品を持って引き上げていったと、こういう出来事であります。シヌアルというのはメソポタミアですから相当、距離があります。もう500キロ余りぐらい離れたところです。そんなところまで遠征をしてきて、そして、戦うんですから、よっぽど何かこう魅力があったんでしょうね。その土地が豊穣な土地であって、そして、穀物がたくさん取れた、そういうことをおそらく見通して彼らは略奪戦争、そして、物を略奪するだけではなくて、人々も連れて行って、そして一人いくらということで高い値段で捕虜が売れますから、決して彼らにとっては遠いということは障害にならないで、遠いところから遠征にやってきて、そしてソドムの王様ゴ ゴモラの王様、これを打ち破った。彼らは逃亡して、そして、隠れてしまったんですけれども、そのソドムとゴモラの町に住んでいたアブラムの甥のロト、そのロト自身とその家族と財産全部が奪われてしまったということであります。ここで地図がパッと出てくるといいんですが、なんかちょっと不具合があるようで。出ますか？はい。まあ、いずれにいたしましても、今朝のサウロのダマスコ遠征のことを思い出していただけると、あれとほとんど同じなんですよね。ともかく、今のシリアの方ですよ。あそこら辺まで、引き上げていったというわけであります。で、アブラムはこのニュースを聞きました。その時にはヘブロンというところにおったんですけれども、パレスチナの南の方です。アブラムは剣を持って戦う決心をいたします。で、アブラムはどんな人間かというと、まあ、仕事から言うと遊牧民です。遊牧民というのは草のあるところをあちらこちらこう放牧しながら、暮らしていくので、基本的には他の民族と戦ったりというふうなことはしません。で、アブラムの生涯を顧みると、剣を持って戦ったというのはここ一件だけなんですね。他、アブラムは何にも剣を持って戦ったりしておりませんので、まあ、平和主義者だということができると思うんですけれども、この緊急事態にぶつかったとき、彼は躊躇なく剣を持って戦おうということを決意をいたしました。で、クリスチャンも同様でありまして、もう触るだけでカッとなるようなマッチポンプみたいな人になってはいけません。けれども、もし、正義とか公正が踏みにじられるとき、ここぞというときに正義のために戦う気構えというものは、私はクリスチャンには必要ではないかと思います。そして今までの教会の歴史を見ると、クリスチャンであっても剣を持って戦ったそういう人があります。いや、クリスチャンは平和主義だから絶対に剣を持っちゃいけないということを言うと、もうクロムウェルとかね、イギリスの中で出てくるような人たちというのは出てきません。彼らは信仰を持って戦った人たちです。で、ちょっとこれは最近の私に関わる出来事なんですけれども、今私は新日本聖書観光会という2016年に今持っております新改訳聖書第3版を大幅に改訂をいたしまして、素晴らしい新しい聖書を作る事業に携わっております。期待してください。あ、だからもう今は聖書を買い控えようと思わなくて結構です。今使う人は買ってもいいんですけど、ともかくそんなことに携わっております。で、あんまりキリスト教会の内側のことを話したくないんですけどもね、私たちがこの新改訳聖書の初版と第2版と第3版の著作権を持っているんですけれども、新改訳聖書の第2版がどうしても使いたい、そして私たちはそれは困ると言いましたら、勝手に海賊版を作ってしまった団体がございます。で、聖書で海賊版ってあるんだろうかと思うんですね。私たちもそんなことは困ります。私たちは著作権を持っているんです。で、第2版から第3版に変わった理由というのは、皆さんもお気づきだと思いますけれども、不快語、差別語をなくしたんです。まあ、私ここでは言いませんけど、目の見えない人をね、なんとかって言ったり、足の悪い人をなんとかって言ったり、そういうのを直しまして、足の悪い方とか目の見えない方というふうに直しましたし、それから特別な合病がありますけれども、それも使い方をやめてサラートというふうにして直して、なるべく第2版は使わないようにしようという方針があるもんですから、 ある団体が勝手にその第2版を海賊版を作りましたので困ります、申し上げましたら、その反論をしてきまして、聖書は神の言葉であるから聖書の著作権は神様にある。新日本聖書刊行会なんかには著作権がない。もう大変素晴らしい反論をしてきました。さあどうしようか。私たちはそのまま平和主義者だから黙っていようかと思ったんですけども、やっぱりこれは黙るわけにはいかない、これは戦うべき時だと思いまして、一生懸命話し合ってとうとう戦いました、筋を通しまして、もう裁判所まで持ってきまして、そして先々週決着がついて和解が成立をいたしました、まあ、ちょっとなんでこんなことを言うかっていうと、私たちは戦わなきゃいけない時にははっきりと主義主張を持って、原理原則のためにはこうですと戦わなきゃいけないんじゃないかなということの例として申し上げたわけで、さて、彼はその時、アブラムは立ち上がりまして、ロトの救出のために立ち上がりました。で、先々週の話を覚えている人は、ね、ロトがどんな風に生意気だったかっていうことは覚えていると思います。ロトの家族とアブラムの家族が増え広がって土地が狭くなって一緒にはいられない、どっちかが別れようといった時に、アブラムは好意を持ってロトに、あなた好きなところに選びなさい、ね、そして、まあ、本当から言うとロトの方からおじさんの方こそどうぞ、いやいやお前こそってこう少しやり取りがあってね、そしてそのロトが譲ってくれることを内心は期待してたんじゃないかと思うんですけれども、全然、空気の読めないロトはありがとうって言ってですね、そしてさっさと自分の好きなところに行っちゃったんですよ。まあおじさんのロトとしてはね、なんてこいつは生意気な、ね、年若のくせにもう少し空気が読める弟だったら、老いだったらいいのにと腹の中で思ったでしょうけれども、彼は譲ったんですね。どうぞ。でも譲ったことが祝福になったわけです。先週はそういう話を聞いたわけですが、ですからそういう経緯がありましたから、その老いのロトが、外国の軍隊に捕虜になって全財産家族奪われたとしても、もし、彼が冷たい人間だったならば、ロトよ、お前は危険が分かっていながら自分の欲に駆られてソドムの地に自分から移住したんじゃないか、お前はその報いを今受けてるんだ、お前はその苦しみの中から教訓を学んで少し大人になれよと言って突き放すこともできたと思うんですけれども、しかし、アブラムはそうしませんでした。そういう勝手な行動をした生意気な老いだったんですけれども、やっぱりこの危急の時に救わなくちゃいけないという温かい心を持った人だったんですね。彼は立ち上がりました。そしてすぐに行動をいたしました。即断即決とここに書いてあります。この言葉好きですね。優柔不断の反対ですね。即断即決、これは大事な時にすぐに決断してすぐに行動する、決められる政治のことです。今から3年前に大震災が起きた時に、私は本当に内閣が即断即決で大事な行動をすれば今のような苦難は多少でも和らげられたんじゃないかなと思うんです。で、また思うだけじゃなくてね、実はね、私1週間後か10日後に与党の方と野党の方とちょっと知り合いがあったもんですから、両方に声をかけました。与党の人には、今あなたえばっていないで頭を下げて、野党の人に頭を下げて、そして、挙国一致内閣を作り出さいよ、ね、 次元内、次元連立でもいいから、次元連立わかりますか、ね、1年か2年区切って喧嘩をやめにして仲良くなって、この東北の復興のためにみんなで一つになったらいかがですか。それが本当に今大事なことですよ。野党の人にもちょっとメールを送りまして、ね、今なんかかんか文句を言わないで、与党の人と一緒になって1年か2年次元連立内閣を作ったらいかがですかってメール書いたんですけど、全然返事が来ませんでした、まあ、私の力では及ばなかったでしょうけどね。でも未だに残念だなと思っておりますよ。もう時に一緒に行動して、これが今東北を救う道だということを決断してなすべき手を打っていれば、随分今のピクチャー変わっていたんじゃないかなと思います。喧嘩をするならあと1年後でよろしい、その後で喧嘩してもいいんですが、あの時は喧嘩すべきじゃなかったなと思います。だんだん今日用意している話と外れました、お許しください。ともかくアブラムは即断即決して立ち上がりまして、自分の手勢318人、彼の家で生まれたしもべどもと書いてありますから、これは雇い人ではないんです。金で雇った働き人ではなくて、彼の雇い人の子供として生まれた、つまり家の子老頭ってやつですね。318人、皆さんこれが多いと思いますか、少ないと思いますか。ものすごく少ない数ですよ。彼らはメソポタミアの方から大軍を率いてやってきて、そして引き上げていくところですから、おそらく何万といたと思います。何万に比べて318人というのはもう本当にこれは恐ろしいほど少ない人数です。でも彼は自分の少ない人数に気落ちすることなく戦うことにした。同じような例がありますでしょ。ギデオンがミディアン族に襲われた時に300人で戦ったという記事ととっても似てますね。つまり戦いは人数ではなくて、どれだけ訓練されているか、どれだけ一つの目的のためにみんなが心を一つに戦えるかということによる。彼はこの318人を連れてずっと北まで行きました、相当の距離だったと思う。100キロ以上はあると思います。ともかくそれを駆け抜けて318人で戦った。聖書にいつ戦ったとは書いてありませんけれども、おそらくまあこの人数で何万人と戦うなら夜襲しかないと思いますね。おそらく夜襲で彼らがのんびりとしている時にいきなり襲って、そして彼らの混乱を生じさせて、仲間同士の戦いをして、そしてこの無事に勝利を収めることができたというのが今日の物語です。で、今日はもうたったこれだけです。私たちが覚えたいことは、クリスチャンは戦わなければならない時がある。そしてその時に本当に主の道からを信じて、そして正しいことのために主張し、そして戦う必要があります。もちろん刀と槍を持って戦うということではないでしょう。そうではなくて、私たちが持っている武器というのは祈りとまた言論を持ってであります。そしてそのような時に私たちが小さな社会の中でも、これは主の証のために言うべきだなと思うことがあったとするならば、私たちの近隣社会の中でも、あるいはもっと大きな世界の中でも、はっきりと主の栄光のために、正しいことを正しいと主張するということが、クリスチャンに与えられた務めではないかなと思います。私たちの周りにもそんな課題がたくさんあると思います。近隣のことを話すともう限りがなくなりますけれども、私もある課題でまた戦っております。お前ずいぶん戦う牧師だなと言われるかもしれないけども、今目黒区さんと戦っておりまして、口 長さんにはあんまりよく思われておりません。区長さんに、時々お会いをしますと、区長さんがまじまじと私の顔を見て、さおしろさん、あなた牧師でしょ、牧師は牧師の仕事してくださいってこう言われるんですね。でも私はその時にそれがものすごい皮肉であるということに気がつくのに3秒ぐらいかかりました。頭がぼーっとしてるもんですから、その時にはっとすぐにこれも牧師の仕事ですと言い返そうと思ったら、彼はずっと向こうに行っちゃった。言い返せなかった。今度会ったら言ってやろうと思っておりますまあこれはちょっと小さなことなんですけどね、この裏の土地をめぐって一つの戦いをしておる。でも私は別に戦い好きの人間だからやってるわけじゃなくて、これが本当に社会のためになることだなと思うことのためには、やっぱり戦いはやめちゃいけないなと思うのです。いかがでしょうか。お祈りをいたしましょう。神様、アブラムがこの大切なことのために、正義のために戦った記事から今日は戦う信仰と学ばせていただきました。どうか私たちは多くの場合、平和を作り出すものとして争いの中に平和をもたらし、そしてある時には自分に対するところの不利や、あるいは不義や、あるいは中傷ということに対して忍耐を持ってそれを許し、またそれを受け入れなければならない時もあります。しかしある時には正しいことのために言論を持ってしっかりと戦わなければならない時もあります。神様、私たちがそれをしっかりとわきまえて、そしてあなたの道からを信じて、あなたの栄光のために戦うことを許してください。主イエス様のお名前によってお祈りを。